石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、Google のスマートフォン Pixel 6a が7月28日より発売されたというところです。私もまあ事前に借りて使ってみましたけども、比較的コストパフォーマンスに優れているといいますか、どうやら円安に触れる前に価格を設定したっぽく、53,900円っていうところなので、価格の割には性能高く、今のうちに買っておくのがおすすめなのかなと思います。で、まあ実際に使ってみるとかなりこうね、持ちやすいサイズ感になっていて、携帯性に優れていますし、カメラもねよくできていて、何も考えずにパシャパシャ撮れるというところもありますし、あとまあ面白いのは消しゴムマジックという機能で、前のね Pixel 6とかの時でもね、CM でもやってましたけど、とにかくもうなんか余計な被写体とか全部消せるとか、自分もいろいろ撮ってみましたけども、和歌山のねアドベンチャーワールド行ってパンダいっぱい撮ってきたんですけど、パンダももう綺麗に消せるみたいな。
なんで消す
イルカも綺麗に消せるみたいな感じであったりもしましたし、あと今回からカモフラージュという機能があって、例えばその何でしょう、馬を撮ったらね、馬をこうね丸く囲ってカモフラージュの機能をやると背景の色と同化するみたいな機能があって、まあこれも結構面白いなという感じです。で、Google がすごいのは、そういったメディアに対して撮影使ってくださいとかっていういろんなキットが入ってるんですけど、今回すごいこう厳重な箱が入っていて、発泡スチロールにくるまれた、これなんだろうと思って開けてみたら、カメレオンの模型、
はい、
で箱はレインボーカラーになっていて、例えば青いところにカメレオンを置いてパシャって写真撮ってカモフラージュってやるとカメレオンが青く見えるんですよ。で、はい、赤いところにカメレオンを置いてパシャッと撮るとそれが赤く見えるようになったりとかっていう、まあ、製品の特徴を捉えて実際に体感してもらいたいというところで、カメレオンの模型を送ってくるっていう、まあ、製品をうまく伝えてるなというところでね、こう参考になる例だったので、一部ねいろんなレビュー記事、今いろんなウェブ媒体上がってますけども、うん、カメレオンが写っていたら、あ、これは Google が用意したカメレオンだなというふうに見ていただけたらなと思います
さて石川さん、今週の特集ですが、
クアルコムの日本法人代表の須永さんにお越しいただき、クアルコムが推進している 5G のミリ波について聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
クアルコムジャパン須永代表に聞く、 5G ミリ波の魅力と今後の普及。アメリカの通信技術や半導体の設計開発を行っているクアルコムは、現在 5G のミリ波の研究と普及に力を入れています。 5G にはサブ6とミリ波の2つの周波数があり、日本でも各企業が通信速度の速いミリ波への対応を進めていますが、まだ一部のエリアや端末に限られています。本日はクアルコムジャパン代表の須永純子さんをお招きし、クアルコムがなぜミリ波の普及を推進しているのか、そして日本の通信事情などについてお話を伺っていきたいと思います。須永さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、日本で 5G が始まってしばらく経ちますが、ミリ波についてはまだ 限定的といいますか、ハイエンド機種でようやく対応が始まったところというところです。でまあ、実際エリアに関しても、まあ、どちらかというと限定的と。でさらに、まあ、ユーザーの半分がいる iPhone に関しても日本版はミリ波非対応というところで、なかなかこう、ね、ミリ波にこう出会う機会というのは少ないのかなというところです。ただ一方でクアルコムはこのミリ波、まあ、非常に重視していて、まあ、普及活動ですとかさまざまに展開しているということもありますので、今日はクアルコムが考える 5G ミリ波についていろいろと聞いていきたいと思います。まずそもそもなんですけど、 5G よくまあサブ6とまあミリ波と言われたりもしますけども、この違いっていうのはどういうものなんでしょうかね。
5G から簡単に説明をしていってもいいですか。
はい、
5G、 5ジェネレーションの略で、主な特徴は高速大容量、多数同時接続、超低遅延、この3つが挙げられます。どうしてこういうことが可能になったかということなんですが、実は広い周波数帯を使っているから、非常にこうシンプルな理由なんですね。 5G にはサブ6とミリ波、この2つの周波数帯があるというふうにご説明いただきましたけれども、例えばサブ6の場合はですね、最大キャリアあたり100メガヘルツっていう幅なんですね。でところがミリ波の場合は400メガヘルツまで拡大できるということで、 4G の場合は確かチャネル帯域の幅が最大で20メガヘルツでしたから、まあ、ざっとこのミリ波で比べると20倍もの周波数帯域を使えるということになるんです。これなんでミリ波にこんな大量の周波数が余ってたんだっていうことなんですけど、一言で言うと使いにくかったから。でしかも日本の携帯電話の端末のこの薄さに、はい、まあ、ミリ波をインプリするっていうのは非常にあの高度な技術が要求されまして、非現実的だって思われてた時代もあると思います。
サブ6ってもともと 6GHz 以下の周波数帯を指していて、飛びやすく、まあ、使いやすい、つながりやすい電波なんだけども、すでにまあいろんなものに使ってたりもするので、カツカツになっていてなかなか携帯電話には割り振れないよねと。じゃあ今後まあより高速で通信しようと思ったら、まあ、ミリ波という全然使われてない電波の周波数帯が空いてるので、じゃあそこを割り振りましょうというところで、まあ、日本でも割り振ってサービスを提供しているのですが、携帯電話会社キャリアからするとようやっとまあミリ波もね、なんとかしなきゃなという感じになってきてはいると思うんですが、そこでなぜクアルコムは今こうミリ波に注力してるといいますか、ミリ波推しなんでしょうかね。
日本は実はあのミリ波に関しては 4MNO さんが、はい、ミリ波を商用サービスしているという非常に稀な国なんです。そういったことから世界からの注目も高いですし、それから日本のメーカーさんみんなミリ波をこの薄い筐体に入れて商用端末として出してくださっています。まあ、そういったこともありますので、まあ、ミリ波を通じてその日本のワイヤレス通信のポジションっていうのをまた取っていくっていう、まあ、それに使えるんじゃないかなというふうに思うんです。実際ミリ波のベースステーションの敷設のペースっていうのが非常に早いんですよ。6月末時点で2万局ぐらい打たれてるんです、4キャリアさん。でそれはもともと4キャリアさんが総務省に提出したミリ波のベースステーション敷設計画よりもずっと早いスピードでミリ波打っていただいてるんですよね。まあ、そういった環境もあってすごく頑張っておられるんですよ。ただそれがお金を生み出す仕組みがまだできてないっていうところが、まあ、ちょっと難しいところかなと思ってます。
現状、まあ、実際 5G スマートフォン持って街中歩くとか、うん、まあ、車につないで走ってると結構まあ 5G 表記が出てるんですけど、ただそれっていうのはまあサブ6だったりとか、さらにはまあ 4G を使っていた周波数をまあ 5G に転用して 5G って表記になっているので、うん、まあ、なんかエリアは広がってるなとは思うんですけど、実際まあスペック的には 4G と何ら変わってない状況になっていると。でやっぱりその 5G らしさを生かすためにはミリ波だよねと。でミリ波のアンテナは立ち始めてるんだけど、 対応端末がまだまだ少ないのかなと、うん、で現状、まあ、Android メーカー頑張ってますけどもハイエンドがメインになってるし、ただまあそのハイエンドがなかなか売れてないというか、売りたくてもやれ19万円だってことになってるので買いづらいと。
よく出てきますよね、19。
もうちょっとね、やっぱりこう端末が普及するための何かがないとなかなかここってこう両輪としてはうまく回らないのかなっていう気はちょっとしてるんですけどね。
全く同意見ですね、はい。まあ、私もことあるごとに、まあ、毎年あの総務省さんのワーキンググループにお招きをされてプレゼンテーションをしてますけれども、 5G に関しては特にミリ波を推進するというのが日本産業のこのリーダーシップを取るっていうところに非常に重要だということで、基地局のみならず端末サポートという補助金、これを出していただけないかというところは強く訴え続けています。一方でミッドからローティアの端末がもともと買いやすい状況ではあるんでしょうけれども、まあ、さらに買いやすい端末をこうプッシュするようなこう風潮が代理店さんの、まあ、売り方、それからさっきの19万円っていう価格出ましたけれども、まあ、ハイエンドがやたら高くなってしまってるっていうのがあって、すごくこう日本はハイエンド端末で目立っていた国だったのに、なんか他の国と一緒になってしまったなっていう、イコールそのミリ波の普及を妨げる要因になっちゃってるなというふうに思ってもおります。
どうも目先のこう、ね、値下げ値下げっていうところに引っ張られてしまって、日本のモバイル業界全体がこう沈みつつあるのかなという気がしたりもするんですよね。
本当にそう思いますね。実際 5G のアイコンピクトグラムに 5G って出てきますけど、ミリ波にいるかどうかわからないですよね。そこは私一つすごく問題だと思ってるんですよ。そういう話をキャリアさんともするんですけれども、キャリアさんとしてはまあ事情もいろいろあり、ピクトグラム出してしまうとそのミリ波のまあカバレッジが十分じゃないっていうのが分かってしまうとか、そういったこともあり、あまり賛成していただけないんですよ。ただ例えばですよ、ミリ波の下でしか獲得できないミリ波を探そうなんていうようなキャンペーンとかですね、まあ、そういったものがあればまたそれに乗ってくる人たちもいるんじゃないかなと。やっぱりそのミリ波を掴んでいる掴んでないっていうのがユーザーに対してわからないっていうのは、これどうにもやりようがないなって私はこう素朴な疑問があるんですよね。それでその先ほどそのミリ波の基地局の敷設が、予定よりも相当早いペースで進んでるって私話しましたけれども、このまた敷設の仕方がですね、そこじゃないだろうっていうところに打っているんですよ。どっちかっていうとやっぱり面をカバーするみたいに見えるんですよ私には。だから極端なこと言ったら、その2000局を本当に渋谷の周りにガッて打つとか、人口密度のすごい高いところであるとか、まあ、人口の交通量が多いところ、本当にこうみんながものすごい携帯電話のデータ通信をするようなところ、まあ、そういったところを優先的に効率的にたくさん打つ、まあ、それが重要だと思うんですよね。そうしないと、うわここミリ波なんだっていうダイナミックな感覚がわからないような気がするんです。
そうですよね。自分もだからミリ波を体験しに行こうと思ったら、なぜこんなとこに行かなきゃいけないんだっていうところがあったりとか
どこですか
突然なんか住宅街にポツンとあったりとか、
そう
謎なんですよ。
謎なんですよ。ミリ波については本当にもうミリ波モデルシティとか、ミリ波モデルステーション、こういったのをこう広げていくっていうのが、まあ、より効率的だし、やっぱりそういうところがないと私難しいと思うんですね。
これアメリカベライゾンとかミリ波めっちゃやる気で最初からミリ波で打ちまくってましたけど、
打ちまくってますね。
あれって何なんですかね。
あれはですね、ミリ波がないと 5G のカバレッジが できなかったというのがあるらしくて、8000万台ぐらい売れてるんですよね、ミリ波の端末、
アメリカでは。
アメリカでは。
そうだから、アメリカでベライゾン 5G 始めますって時に取材に行って、でシカゴで 5G 体験したんですけど、やっぱそれはミリ波で、まあ、確かに早いなっていうのもあり、一方でベライゾンがミリ波やる気だったので、アップルも iPhone がアメリカだけミリ波対応で売ってるみたいなこともあったりもしたので、まあ、キャリアが やる気にならないとメーカーもなかなかついてこないよなっていう感じがすごいしますよね。
でまあ、ところが、まあ、いろんな話でこう飛んじゃうんですけれども、この夏のアンドロイドのある程度ハイスペックなもの、まあ、ミッドからハイプレミアムっていうところを、見るとですね、4キャリアさんから18アンドロイドが出てるんですよ、18端末で、そのうちの旧端末はミリ波対応なんですよ。
あれですよね、だから、サムスン、ソニー、
ソニー、シャープ、ね、そういう意味では端末のラインナップの数っていう点ではいいところまで来ているんですけれども、まあ、そういったところでなかなか、
そうですよね、
まず値段でこう選択肢から漏れちゃうような、
そこはね、やっぱもうちょっと買いやすくなってほしいなって気もしますし、
します、ね、
まあ、みんながみんな別になんか昔みたいにね、全端末が1円じゃなくてもいいんですけど、もっとなんかいろいろと売り方はあるんじゃないのかなと思いますが、でそんな中クアルコムとしては、はい、まあ、そういったハイエンド向けのチップも出してる一方で、今それ以外の製品にもまあいろんなチップを出してるのかなと。例えばまあパソコン向けレノボがスナップドラゴン乗せたりですとか、あとまあ最近は車向けとか XR とか、さらにはウェアラブル向けもまあそういった製品ラインナップ増やしてというところありますけども、これまあ今後スマートフォン以外の製品にもスナップドラゴンって増えていくって感じなんですかね。
あ、もちろんそうです、で今のスナップドラゴンって、昔はスナップドラゴン SOC のブランドだったんですけれども、今モデムチップもスナップドラゴンっていう実はブランドを使ってるんですよね。
昔ね、単にその、まあ、チップセットといいますか、まあ、処理するアプリケーションプロセッサーとしてのスナップドラゴンだったのが、で昔はモデムは別の名前だったのが、今モデムもスナップドラゴンみたいな言い方してるんですよね。
そうなんです。それでもうスマホ向けだけではなくて、もちろんあの 5G でいうとポケット Wi-Fi とか、CPE とか、
あの筒型の、まあ、大きな Wi-Fi ルーターで家で使えるやつ、
そして自宅で使えるっていう、それミリ波が搭載されていたりもしますね、そういったものにまあ使われますし、あとスナップドラゴンはおっしゃったように車の IVI コックピット、それからあとはですね、今 ADADAS のまあ、プラットフォームをこのスナップドラゴンで私たち構築をしておりまして、スナップドラゴンライドっていうんですけれども、それをスナップドラゴンベースで作っています。それからウェアラブルもそうですね、あとはパソコン、これは Windows on スナップドラゴン、スナップドラゴン上で Windows が動くのレノボさんのもう今作ってくださってますし、 Chromebook on スナップドラゴン、シャープさんが昨年ですかね、もうすでに出してくださってますね。ダイナブック大きいディスプレイの、まあ、コンピューティングデバイスにもスナップドラゴンを、まあ、どんどん搭載していただきましょうと、まあ、それはあのインテルさんと違うところはモデムがすでに内蔵されていて、まあ、スマホ感覚でそういった PC Chromebook を使っていただくことができますと。
やっぱり省電力っていうのは一番大きいんですかね、スナップドラゴンって。
省電力高性能ですね、まあ、省電力についてはもう私たち、まあ、スマホ携帯電話からこう発展しているので、まあ、いかに省電力でこのデバイスを長時間持たせるかっていうところにも心血注いできましたんで、まあ、それをそのまま大きいコンピューティングデバイスに適用できますね。あとはあのマルチメディア機能がまあ、はっきり言って格段に違います。
どういうところですか。
ズームや、まあ、Teams なんかも普通に使う時代になりましたけれども、スナップドラゴン搭載されている Windows、 このカメラ機能の綺麗なこと、でやっぱり皆さんスマホで まあ、相当いろんな工夫をされてきた、まあ、これが応用されているなっていう感じがしますね。ものすごくクリアですし、 AI なんかも今も入ってきているので、例えばもう人に追従するとかですね、同じカメラに複数人が映っていても話した人をズームするとかですね、そういったことがこのスナップドラゴンのプラットフォーム上で私たちそういった機能を提供していますね。
増田さん、今までの話聞いて何か思ったことありますか？
端末の値段の話出たんですけど、そのミリ波に対応している端末というのはハイエンドが多いっていうのは仕方がないにせよ、やっぱりその現実問題いくらだろうっていう部分がやっぱ先行するので、ミリ波ってなんだろうぐらいな人の方が多分多いと思うんですよね。ってなった時に私すごく思ったのが、これだけそのミリ波ってこういう風なことが可能なんだよっていうお話を今いろいろしていただいた中で、結局その一般ユーザーがミリ波に触れる機会が少ないし、それを体験するっていう機会がないから、こんなにすごいんだ、じゃあ使ってみたいっていうところまで結びつくのがちょっと難しいのかなっていう気もして、いろんななんか原因があるなと思ったんですよ。なんかそこがもうちょっとうまくユーザーと結びつく何かがないのかなってちょっと思いました。
いや本当にそうなんですよ。アメリカの場合はもうこれ必要に迫られてミリ波を搭載してますよね。でこれはアフォーダブルな 5G からプレミアムな 5G まで iPhone も含めてほぼミリ波に対応してるんですね。だから逆に言うとミリ波だから高いっていう概念が多分アメリカにはないんですよ。ただ日本はサブ6をまず面でカバーをして、まあ、それが優先なんでしょうきっと、まあ、しかしまあミリ波も打ってますし、ミリ波投資してるので、まあ、回収っていうところも考えながらやってるので、端末もまあ一応作りますと。ところがその訴求が全く商業的にできていないっていう、まあ、現実はその通りなんですけど、でそれでブレイクスルーは何だって考えた時に、やっぱりミリ波にいるっていうのが分からないと何にもできないんじゃないかなっていう、またさっきの話に戻るんですね。ミリ波にいるってことが分かれば、何かそれサービスに紐付けられる、インセンティブに紐付けられるような気がするんです。それこそ単純ですけど、ミリ波の波がつかめる時だけアイドルと一緒の没入体験ができますとかですね、やっぱりエンドユーザーに対して何らかの面白みがない限りミリ波の普及は難しいかなっていう感じがしていますね。
そうですね。
一方で B2B、 例えば工場であるとかですね、ドローンであるとか遠隔医療であるとか、そういうところはミリ波のこの特性がものすごく発揮されるところなので、やっぱり遅延があったらない方がいいに決まってますよね。あとデータ量も多い方がいいに決まってますよね、まあ、そういったミリ波の特性がものすごく活かせる分野なので、まあ、それはそれで粛々といろんなユースケースが生まれているというふうに思ってます。
クアルコムが安いチップでもミリ波使えるようにしていただければ、もうこれでバッチリ。
いや実はやってるんですけどね。
そうなんですか。
実は4シリーズからミリ波対応してるんですよ、は
い、あそうなんですか。
しかもちゃんと数年前から。
へえ。
あの一番上8シリーズって、はい、その後7ってのがあって6、4なんですよ、はい、全部ミリ波対応してるんですよ。
へえ。そこはもうコストってことですもんね。
そう、全体的なコストなんですよね。何個アンテナを搭載すればいいんだっていう話ありますよね。例えば1個でいいのって言ったらやっぱり難しいかもしれないですよね。ただしここは絶対塞がないでねっていう、はい、なんか条件の下でだったら1個でいいかもしれないとか、でそうすると多少は安くできるとか、もどうしてもそのミリ波の部分のコストアップっていうのはこれ避けられないですよ、でも普及をさせたいっていうところが優先順位が高ければ、もしかしたら少ないアンテナでもいいかもしれませんし。
悩ましいですね。
悩ましいですね。
なかなかミリ波普及まだまだ壁がいろいろありそうですね。
ありそうですね、
はい、最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
あのなんとか皆さんミリ波に興味を持ってくださいお願いいたします。 あとですね、最後一つ宣伝をしたいんですけれども、
はい、
GSMA5G ファブフェーズ2っていうのがあってですね、 5G のユースケースを GSMA が募集しているんですね、
は
い、
へー、業界団体が。
これミリ波だとユニークな 5G 製品ユースケースなどを GSMA が募集。アワード受賞者は GSMA2023 バルセロナでの発表や世界に向けての発信ができます。5つのカテゴリーがあり、特にミリ波だとポイントが高くなっています。
へー。
ということで一般の方でも応募できるんじゃないかなと私思うので、ぜひこういうサイトも覗いていただいて、ミリ波のユースケース皆さん考えてください。
アイデアがある方はぜひ応募していただけたらと思います。、はい、本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日のゲストはクアルコムジャパンの須永純子さんでした。以上特集、クアルコムジャパン須永代表に聞く 5G ミリ波の魅力と今後の普及でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今回のゲスト、クアルコムさんから皆様に T シャツのプレゼントがございます。 M サイズと L サイズそれぞれ2枚ずつ、合計4名様にプレゼントということで、オリジナル T シャツ、石川さんこれどうですか、デザイン。
いや、ぜひねこれ着て待ち歩いてほしいなという感じのね、マニアがこうバンバンつながるんじゃないのかなというような。
いや、普段でも着られそうなデザインですので、はい、ぜひ皆様応募していただきたいんですが、締め切りは8月5日の金曜日いっぱいということで、詳細につきましては番組の公式ホームページをご覧ください。さて、番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パスパス。